こんにちは、ふみのつれづれ日記へようこそ。私が参加している NPO 法人市民貢献センター浜松では、毎年10月から翌年2月にかけて市民貢献人養成講座を開催しています。今年も10月17日より基礎編4回、実務編5回の日程で開催しています。市民貢献人とは、一般の市民が務める青年貢献人のことです。青年貢献人って弁護士や司法書士の方のお仕事というイメージがあるかもしれませんが、貢献人になるための資格は特にありません。分類上、弁護士や司法書士、社会福祉士などの方が担う貢献人のことを専門職貢献人、家族や親戚の人が担う貢献人を親族貢献人と呼んでいます。専門職でも親族でもない一般市民が担う貢献人が市民貢献人です。青年貢献人は認知症、知的障害、精神障害で判断能力が低下した方を保護・支援します。ご本人の財産管理と心情看護が青年貢献人の職務です。そんな重大な任務、一般の市民に任せて大丈夫なの？ちょっと重荷ではない？と疑問に思われるかもしれませんね。財産管理はある程度事務的に行うことができます。ご本人の財産状況から適切な支出を考えます。財産がたくさんある方の場合には、簿記や税務の知識も必要になりますので、一般市民には少々大変かもしれません。心情看護は、ご本人が快適な生活ができるように、そしてご本人が望む生活がなるべくできるように支援することです。青年貢献制度を利用される高齢者の場合、認知症がかなり進んでいる方が多いです。そういう方ですと、ご自分の今までの暮らしやこれからの希望などを言葉で伝えることが難しいです。ご家族や親族の方からお聞きすることができればいいのですが、いらっしゃらなかったり疎遠になっていると、それもできません。ご本人の様子から推測するしかありません。そのような場合には、市民貢献人の本領発揮です。例えば、この方だったらこういうことが好きだろうな、こういうことをされたら嫌だろうな、などなど、こういったことを推測する能力は市民貢献人が最も得意なところです。専門職貢献人より優れているかもしれません。ご本人と同じような時代に生き、同じような環境で暮らしてきた市民貢献人だからこそ、ご本人の気持ちを推測し寄り添うことができます。私は今3名の方の貢献人をしています。そのうちのお一人は認知症で、親族の方と疎遠になっています。申し立てをしている人がいなかったので、浜松市長が申し立て人になっています。その方のところへ訪問をすると、いつもニコニコの笑顔で歓迎してくれます。元気ですか、困っていることはありませんか、とお聞きし、あとは雑談をしてきます。その方は私の名前も私の立場も分かっていません。私もその方が親族とどうして疎遠になってしまったのかは分かりません。でも気持ちは通じていると思います。私は行政書士の資格を持っていますので、分類上は専門職貢献人になりますが、ご本人に向き合うときは、 ご本人の気持ちに寄り添うことができる市民貢献人でありたいと思っています。超高齢社会の日本では認知症の方の急増が予測されています。成年貢献制度の利用が必要になる方も多くなります。市民貢献人はまだまだ認知度が低い存在ですが、これからの社会に必要になる人材だと思います。市民貢献センター浜松では養成講座のほかにいろいろな研修会や相談会を行っています。貢献制度についてお問い合わせやご相談も受けたまわります。090-3581-5647までお気軽にどうぞ。行政書士伊藤文でした。